ゲストコーナー、
ということで、どうもお待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
グランジ小川さんはですね、ご紹介ください。文馬にずっと連載をしていただいている方でですね、
はいはい、
どこに住んでるのか全くわからないし、
自分でもわかんない
どこに住んでるんですか。
なんかね、
うん、土の中に入ってるらしいとかね、水の中に潜ってるらしいとかね、かそういう、まあ、あの方でね、まあ、あの短く手短にご紹介しますとですね、はい、2文字で言えちゃう。
どういう
変
変な人なんだ。
変な人なんですよ。はい、まあ、大体今日、あの、カタカナ。
2
文字、そう。はい、あ、まあね、そこまで言ってない。変って言って
変、
人なのかなっていうの、ちょっとその辺まだ疑問なんですよね。
はいはい。
変態じゃなくて、
人間じゃないかもしれない。
そうなんです。違うかもしれないんですよ。
あ、そう。
なんかほら、なんかこの辺緑っぽかったり、
いやタバコ中毒、そうですか、
タバコはね、長生きできるんですよ、タバコ。
あ、そう、
長い、知らないでしょう、
はい、
小川説、小川節、炸裂な
タバコをね、毎日5箱吸うと、まあ、100年ぐらい生きられるんじゃないかな。
今実験中ということですね。人体実験中ということで、
そういうグランジ小川さんです。
はい。
あの、変人ぶりじゃない、変ぶりは、もうぼちぼちすぐ現れると思いますので。
はい。私の中では、その、なんていうのかな、ブンバ、雑誌ブンバの中で書いてる記事とかしか、ね、うん、全然
分からない。あ、怪物みたいな感じでしょ。よくないよく言われるんですよ。
何してる人かなという、怪しい。
初めて会った人に、怪物みたいな人じゃないかと、よく思われてる。ね、ま、
でもあの雑誌ブンバって引いていただくとヤフーなんかでもインターネットで見るとあのそこに写真とかね履歴なんかはちょこっと載ってたりして、まともな履歴かななんて思ったりもするんですけれども、
かもしれないですね、まともですかね、
じゃあちょっと聞いていきますが、
はいはい、
お年は失礼ですけど
ダメです。
ダメ
忘れました。
ダメ
って忘れました。
だいたいなんかね、生まれたわけじゃないんですよ、この方は、湧いてきたっていう、
分裂したっていう話もありますけどね。
まあ見た目は50代かなって感じですね。50歳代ぐらいに、日本人間年齢は見ますね。
人間ならね。
で、なんかあの日本ではどっかの某なんとか国立、結婚してんですか。
してますよ。
子供いるんですか。
人じゃないのに。
人じゃないのに。
実験中なんですけどね。
結婚してんの。
してますよ。
うそー。
地球侵略のために増殖を図ってるんですよね。
じゃあミニチュアがいるんですか。
いますよ。
グランジュじゃなくてピッケの小川みたいな。
ピッケのとかメジオ小川、
メジオ小川がいるんですか。男ですか女ですか。
全部男。
うわあ、それは知らなかった。ブラジル人ですか奥様は。
ブラジル人、まあそうだね、ブラジル人、ね、
日系。
じゃあ違います。
びっくりした。
で、地球侵略するにはなんですか。やっぱブラジル人が良かった。
DNA は、
DNA がね、ブラジル人の方が楽しいから。
じゃあ奥様は
人間なんですね。
人間です。ハイブリッドでね。
ハイブリッド。両方使えるような。
日本に住んでるんですよ。
え、嘘。
息子たち。親父はね、もう見下り犯。
突きつけられて、よくあるパターンですね、ブラジルに。
もう完全に無視されてる。
あらららら、あ、よく聞きますそういう話、それかもうきちんと別れてるか、それかあのすっかりブラジル人の奥さんに全ての財産を取られてるか、3パターンに大体分かれる。
そう、でも旦那はしっかり可愛いあのアマンチなんか作っちゃったりしてね、よくあるパターン、
よくあるパターン、愛人作っちゃったりしてね。
でまた増殖を図る、
増殖を図って、
地球未来のために。
はい。でブラジルに来てどのぐらいになるんですか。
もう30年ですよ。
あ、30年、じゃあ1歳できたら31歳、
20
歳できたら50歳ということですね。
人間的に計算すれば、
はい、なんでまたブラジルに来ようと思ったんですか。
もう釣りしかないですよ。
釣り、日本はどちらですか。
日本は東京です。
東京で釣りしてたの。
東京でしかいましたよ。
ゴミしか釣れないでしょ。
まあね、でもね、田舎よく行ったから北海道とか。
もともとは日本では学校なんかみたいなのを一応世間並みに出ちゃって
るんですよ。出てますよ。
大学かなんか。
大学も出てますよ。
何を勉強したんですか。
室学。
地質学、うん、
東洋地学っていう、
へー、
何でも地球のことなら何でもやる、
へー、それでなんか、
古生物学っていうのは化石を研究する学問なんですけど、
はい、
それの関係で、うん、博物館にいたんですよ。博物館というのは東京の上野の、
はいはい、
国立科学博物館。
あ、すごいじゃないですか。はいはいはい、
研究所はね、うん、新宿にあるんですよ。100人以上。で、展示が上野公園にあって、
はいはいはい、
で研究所は新宿にある。
はい、
で新宿の研究室で、うん、まあ、研究補佐、まあ、助手みたいな仕事をしてたんですよ。
じゃ結構実はグランデ小川さんは、なんでグランデって名前つけたの？
うん、グランデってポルトガル語知ってる人が分かるんですけど、 いやグランデっていうのは大きいって意味ですけど、
うん、
例えば小川、大きな小川っていうのは小川グランデなんですよ、
はいはい、
で頭にグランデが来ると偉大な小川という意味になるんですね、うん、でブラジル人にねそれ言うとね、うん、すごいこいつ尊大なやつだなと思われて、ね、嫌な顔されるんだけど、
ブラジル人じゃなくても思う
と、そういうことを自分の名前につける人はいるかなっていう、
何年前につけたの？
まあ、自分でつけたんじゃないんですよ。さすがにそれほど存在じゃないんで。
あ、はいはい、
今からそう10年ぐらい前かな、うん、日本の釣り雑誌の、うん、今も休刊になってるんですけど、
はいはい、
タックルボックスっていう雑誌があったんですよ、
はい、
で結構人気のある釣りの雑誌 で、
うん、
でそれに記事を書き始めるときに、うん、ペンネームを編集長が勝手につけたんですよ、
はいはい、じゃあその前は小川何かしっていう、本名は何ですか？
本名忘れました。ずっと使ってないんで。
ね、で、そうか。でもじゃあさ、こう今こう謙虚に言ったり、尊大に言ったりしてらっしゃいますけど、実はいい大学で、それなりの考古学かなんかを勉強されて。
古生物学。
古生物学。早稲田かどっか？
いえ、日大。
ああ、そうなんだ。院とか行ってんの？
行ってないです。
へ
え。まあ足りなかったかな。
何が？
学校に行くんです。とてもいいには行けませんでした。
古生物学って面白いの？何を勉強するの？
化石です。恐竜とかあるじゃないですか。
じゃあ割と実はその尊大な名前とは違ってコツコツするようなことが、
うん、昔はね。
うーん、
あ、今もそうです。
で日本は東京のどの辺、下町の方ですか？
いや、上の手、世田谷です。
お坊ちゃまだって。
そうなんですよ。世田谷の共同なんですよ。
本当にお坊ちゃまじゃん。
本当ですよ。
親はまだいるの？
親はいません。
親共同にはもう。
もういません。
いや、共同のちっちゃなアパートとかそういうことじゃない。
何にもない。いや、ずっとね、うん、家、自宅がずっと共同。
うん、今はもう。
生まれも育ちも共同だったんだけど、
うん、
もう、今はありません。
あ、そうなんだ。で、その共同からどこに小さい頃釣りとか行ってたの？釣りにハマった理由は？
釣りにハマった理由は、うん、そうだな、小学生のぐらいの頃に、うん、親父に多摩川に連れてってもら
った。ああ、多摩川か、うん、うんうんうん。
だけど東京もう大きくなったら車とか電車でいろんなとこ行けるでしょ。
はいはい。
別に東京に住んでたからって、
うん、
あの東京近郊は釣れませんしね、魚もいないし、
うん、
本当にいろんなとこ行きましたよ。
それは趣味でしょ、あくまでも。
うん、
じゃあ小学校から釣りが好きで、うん、ずっとまあ仕事とか学校とかしながらずっとたまに行くぐらいでしょ。なんでそれがさ突然さ南米の釣りなの、
うん、っていうのはね、日本は釣れないんですよ。
はい、
って大きいのもいないし、
うん、
であまりに釣れないんで、
うん、
どこ行ったら自分でも釣りが、あの、楽しい釣りができるかって言ったら、やっぱりアマゾン。
でも30年前でしょ。
30年前ですよ。まだまだオッパー、海高健、海高武さんのオッパーの前ですからね。
その時にどういう状
況で。でもアマゾンって言ったらやっぱりなんかすごそうじゃないですか。
まあそれはそうだけどさ。
いかにも。
その時は飛行機で来られたんですか？
飛行機で来ましたよ。
それはもう当然仕事を辞めて？
大学出てからしばらく博物館に行って、
うん、
それからいろんな仕事やってたんですよ。まあそれは釣り道具とか釣りの費用を出すため。でその中の、
うん、
その中の、うん、いろいろやってましたよ。
うん、
靴の修理屋さんとか。
へ
デパートの前でスプーン売ったりとか。
デパートの前でスプーン売るの？
あるじゃないですか、100円、100円とか言って、
そうそうそうそうそう。
あとね、
うん、
料亭の板前、
うん、
もやったことあって、
うん、
いろいろやったんですよ。
うん、資金貯めて。
資金貯めて、うん、で、東京からいろんなところに釣りに行く。釣り。その中でね。
最初はやっぱ日本国内でちゃんといろいろ釣り回って。
うん。その中で、うん、魚の剥製の会社に、
うん、
でアルバイトしてたんですよ。
魚の剥製の会社。
う
ん、
でそこの関係の人が、うん、マナースに会社を作るということで、
うんうん、
で、まあアマゾンで仕事をしたい人を探してたんですよ、
ね。うんうんうん、
でじゃあ私行きます。
当時まだ若かりし青年でしょ？
今も若いですよ。
まあ、結婚はしてなかったでしょ当時。
してませんよ。
で俺行きますって。うん、じゃ一応その時最初に来た時はその会社の駐在員みたいな形
だった。まあそんな形でしたね。
でいきなり
最初マナ
ス。マナス。どうでしたその時は。
と思ってたほど。
釣りねえじゃねえか。
いや釣りはね。うん、いや毎日釣りさせてもらうって約束だったのに、
うん、
ちっとも釣りさせてもらえなかったのがかなーっていうのは覚えてます。でもやっぱりねアマゾンの雰囲気っていうのが、うん、こう良かったんで。
ああ、え本当は釣りさせてもらえるっていうのは、
う
ん、釣りしたものをなんかそれこそ
撮影
かなんかに送るっていう。なんで毎日させてもらえなかったの？
うん、やっぱり仕事、やっぱりマナスの市内での仕事が多かったんで。
ああ、つまんない事務処理とかそういうやつ。
いえいえ、魚の剥製作ってました。
ああ、他の人が釣ったのを、剥製ってどうやって作るの？
剥製っていうのは中身を抜いて詰め物をする。
で、その中身食べんの？
食べますよ。
ああ、
いろいろ食べましたよ。
何が美味しかった今まで？
何が美味しかった？そうね。もう、ありとあらゆるもの食べましたからね。
当たったりしたことはないんですか？
ないですね。
あ、ないんだ。アマゾンの魚と日本の魚と比べてどうですか？
アマゾンって淡水だから日本の淡水魚のイメージって泥臭いってイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもね泥臭いっていうのは水質の匂いなんですよ、うん、だから、はい、アマゾンってのは泥っぽいけど、うん、有機物要するにゴミみたいなもんじゃないから、
はいはいはい、
アマゾンの魚っていうのは一般にそういう匂いがしないんですよね。
はー、
だから何食べても大体美味しいですよね。
はー、大体釣りはさどんな釣りもするわけ？なんつ
う
の？
まあルアーって最近流行ってる、うん、ルアーっていうのとフライっていうのは、うん、要するに毛張りですよね、
はいはいはい、
それがメインですけど、
うん、
まあ釣れるものなら何でも釣る、
うん、
まあ大きなのもあるなんか餌釣り、
餌釣り
でしか釣れないような魚は餌を使うし。
釣りの醍醐味って何？
やっぱりね、俺ってすごいじゃない。
またグラ
こんなでかいのってすごいじゃないと自己満足するとこかな。
へ
え。下にね、うん、あと自慢すること、俺はこんなでかいの釣ったんだぜ。
へえ。魚は好きですか？食べるのは。
食べるの好きですよ、大好き。
肉よりは魚とや
っぱ魚の方が好きですね。
さばくのも当然。
さばくのも自分でやる
し、うん、当然さ、もう30年間こっちにいるとしたら日本にはたまに行ったり来たり、
うん、最初のね15年ぐらいかな、うん、は毎年
帰ってた、
うん、帰ってたっていうか、
まあ、ちょっと行ってやってる、
うん
うん、
もうブラジルの方が長くなっちゃったでしょ、
うん、
もう人生の中で、う
ん、はいはい、
あともう日本に行くっていう感じになってブラジルに帰るって感じになっちゃうから、
はいはいはい、
最初の頃ね、日本成長期だったんで、うん、毎年帰っても面白かったんですけどね、最近ね行ってもね全然面白くないんですよ。
あ、そういうの、まあ、
去年と同じじゃないっていう感じがあって。
あ、ごめんなさい、私の感覚だと最近の日本ってすごい変化が早いんじゃないかってある意味ではね、うん、思ってたんだけど、成長期って、
成長期の方がやっぱりいろんなもん、まあまあ今年、去年なかったのは今年ある。
あ、建物とかそういうこと。
建物とか流行りとか。
ああ、それ何年代？60年代70年代。
60年代
か、ごめん、80
年代かな。80年代面白か
った。80年代面白かった、
うん、一番面白かった。戻るの。
ああ、そう、
今そんなに面白くないし、
うん、
言っても。
ああ、そっか、うん、ごめんなさいね、話戻るんですけど、うん、マナースに何年ぐらいいらっしゃったの？
3年ぐらいだったかな。
ああ、あのですね、ゾロさんがですね、
うん、
小川くんの無名時代によく私が ご飯をおごりましたって言ってるんです。
そうだっけ。そんな昔の話は覚えていません。
すごくウケる。あの頃はまともだったのに。
今もまともですよ。
そう、で そう、まあのまあ、あのゾロさんはあの、うん、ご飯をおごったっておっしゃってるゾロさんは、うん、ベレンの方にお住まいだと思うんですけど、はい、マナウスに何年ぐらいいたんですか。
マナウス3年ぐらいですね。
その後は
その後ね、サンタレンっていう町がマナウスとベレンの間にあって、
はいはい、
そこに半年ぐらいいましたね。
何されてたんですか。
昆虫採集とか今はねブラジル国民性ですけど、
あ、
その頃はまだ、
はいはい、あの綺麗な蝶々とか。
そうです。
あ、でそれ撮ったのを日本に売ったり。
うん、そうですね。あの手塚治虫さんの漫画でインセクターっていうのがあって、うん、
手塚治虫、うん、インセクター、
非常にマイナーの漫画なんですけど、うん、それに憧れてまして、
うん、
こう一匹取ると100万円とか200万円とかっていう、そういうイメージに憧れてて、アマゾンのジャングル入って、
うん、
もう一人やってました。
一人で？
一人で。
でも実際は例えばカブトムシ一匹いくらぐらいだったんですか？
一番ね、うん、珍しい、高いんでね、日本で蝶々ですけどね、
はい、
日本の末端価格が80万円ぐらいの、
うん、すごい、
やっつけたことありますけどね。
で小川さんはいくら手取りもらえるの。
うん、それは内緒です。
あのさ、
大したことないですよ現地の人は。
うん、そうだよね。でそれをさ送るのって、まあ、今その当時は輸出して OK だったわけだけど、うん、例えば
手取りに来てもらうか自分で持っていくか。
はあ、
自分手渡しなんですね。じゃあ
そうですね、やっぱり、う
ん、基本的には
物見てもらわないと値段が決まらないでしょ。
ほう、すごいリスクがあるじゃん。こっちは取ってすごいいいものだと思って持っていったら、
うん、
っこんな買わないって言われる、
うんね、
怪しい商売ですね。
もう今やってませんよ今やるとガチャンと捕まって、
うん、そりゃそうですよね。
いやだってやっぱりでもあれでしょ、お客さんお客さんいいの入ってるよと
かいやね、ペルーとかコロンビア行くとまだやってますよそういうの。
まあ、金とかだってそういう感じだよね。金塊だってダイヤモンドだってなんだってね、うん、
大体偽物。
あ、やっぱり偽物なんだ。
いや、うん、昆虫もね結構ね修理するんですよ、蝶々で。
ああ、はいはいはい、
別の蝶々の羽根つけて
やったりとかして、
ちょっと折れてたら値段悪いから。
もちろん、うん、傷があったら値段悪いから。で天使って開くんですけど、
うん、
開くときにあのスチームで湿気持たせて開くんだけど、
うん、
ポトッと羽根が落ちちゃったりとか、
ね、ああ、それを
別の蝶々の羽根つけちゃったりとか。
あら、
そういうだあの金とかダイヤと同じです、う
ん、じゃあひょっとして今日本でもうこれぞアマゾンの蝶々なんて博物館で飾ったりとか、よくプロが見るとこれ違うじゃんっていうの
ある、うん、まあ、そういうのもあるでしょうね
騙されてますね皆さん、
う
ん、
じゃあその当時そのあの取って、まあ、バイヤーの方とかに売る時の、うん、そこの標本までの過程っていうのは全部小川さんがやってたんですか。
そうそう、
全部やって、うん、くっつけたりとか、
くっつけたりはそういう認識はします、
うん、日本人はね。
で中にきれいっていうか、そういうのちゃんと、うん、
でね、やっぱりね変わった編集みたいのが高いんですよ。でまあ確かにたくさん取れなくてきれいだっていうのもありますけど、もう本当に世界に1つとか2つしかいないような編集っていうのが高い。
でその半年間昆虫採集した後は、それは
その後ベレンに行
ったんですよね。あのサラリーマンはどこで終わったんですか。
サラリーマンはマナウスで終わりました。
じゃあそれは自分がお辞めになったんですか。
自分で辞めました。
会社はまだ存続してい
た。会社はね、某有名なマナウスの日系の現在は博物館になってます。
あーはいはいはいはい、
閉鎖しました。
あー、いや別に辞めなくたってよかったわけなんだ。
うん、っていうのね、せっかくブラジル来たんだから、
うん、
自分でやりたかった、ね、何か。
やっぱりちょっと、
うん、サラリーマンで終わるのは
嫌だった、
うん、嫌だった。
あ、でベレンって何されたんですか。
ベレンでね、
うん、
ベレンの日系の方と終わってて、
うん、
ワニの養殖会社始めたんですよ。
ワニ養殖部の、ね、ワニってさ、私なんか種類あるんだよね、ワニたち。どの
南米に5種類6種類かな、
うん、
アマゾンは1,2,3,4、
うん、
4種類
で、何をどうするの養殖しても
らう。養殖はね、その頃ね、ちょうどワシントン条約ってどこですか、うん、
はいはい、
国際取引、
はい、
あの動植物の国際取引に関する条約で、
はい、
それが日本が入った頃なんですよ、
はいはい、
それでワニの皮、うん、
はい、
のが日本に入り、うん、まあ、これから入らないだろう。
あ、
それが一つの理由と、
うん、
あともう最大の理由は、
うん、
なんかアマゾンで何かやるとワニの養殖っていう と、うん、アマゾンらしいでしょ、
まあ、
な
んとなく、ね、驚くもんね、うん、
なんとなくアマゾンっぽいかなっていうんで、うん、じゃあワニの養殖やろう。
え、でもねちょっと待って、ワシントン条約に日本が加盟しちゃったらば、うん、そのワニ、養殖したワニを日本に送れなくなるわけでしょ。
そうですね、書類がないとね。
書類がない、
養殖しましたという書類があれば、
あ、
送れるというシステム
なんです。ああ、なるほど。だから養殖すれば自然ものじゃないということで、うん、そうそう、儲かった？
儲かんない。
なんで？
一銭も儲かってない。
嘘。
だって一匹も売ってないんだもん。
なんで？
結局ね、うん、まあワニの養殖っていうのは看板みたいなもんで、
うん、
で実際の仕事はね、うん、熱帯魚の輸出と最終でやってたの。で、あとテレビのコーディネートとか。そういう関係の仕事をやってて、ワニはね、まあ、看板、
うん、
ワニの養殖やってますよっていう。
本気で売る気はなかったの？
うん、っていうかね、うん、もうねワニの皮の時代じゃないんですよ今。
あ、
その頃からもうルイ・ヴィトンの方がずっと持つし、丈夫だし、で今頃ワニ側のハンドバッグっていうのは、うん、まあこういう人の
ヤクザさんのね、
上司とかね、生徒しか持ってないでしょ。
あ、確かにね。
でプラスチックの丈夫だし、長持ちするし、かっこいいし。
あ、そうか、
でも時代が終わっちゃってた。
なるほど。じゃあ養殖はちょっとはしたけど、うん、6にはしなかった。
いや、増やしましたよ、300。
嘘、どうしたのそれ。
もう最後はね、うん、会社閉めちゃったんですよ。
はい。
もともとのね、養殖の種をやったのは、ベレンにあるエミリオ・ゴエルギーっていう博物館から、
うん、
譲ってもらって、うん、それで増やしたんですよ。
はい、なんていう種類？
やっぱ、うん、メガネカイマンと黒カイマンっていう
わけですね。やっぱそれが、
で結局返しました。
あ、返した、
うん、増やした。
それがやっぱいいっていうことだったの？そのワニのさ、ハンドバッグとかにはこの種類がいい、う
ん、もちろんありますよ。黒カイマンという種類もいいんですけど、
あ、
メガネカイマンも随分、あの脇の皮は随分小物に使うんですよね、
うん、ああそうなんだ。で返しちゃって、うん、でまあテレビのコーディネーターとか、うん、
熱帯魚の最終と輸出、
うん、
あと薬草の輸出もやってました。
へえ、
ムイラプアマっていう、
うん、はい、うん、
あのゼナっていう、
ゼナの、はい、
ゼナの原料を私が送りました。
あれ、瀬古さんじゃないの？
違いますよ。
あれだって瀬古さんもこの前お話でムイラプアマ
を、うん、あの人もやってますけどね。
で一番最初にそれを発見したのは、
うん、瀬古さんよりずっと前です。もう、ちゃんとね、うん、ブラジルの登録を取って、
うん、
土地も買って、うん、植林もして、
うん、
で輸出もしてました。
あ、そうなの。
何ずっとも送りましたか。
へえ、今は、
今はね、やってます。ベレン の今昔の会社で、あ、私はタッチしてませんけど。
あ、もうその権利譲っちゃったんですか、
うん、
じゃあ、
うん、私はね、抜けたっていう、会社から抜けたっていう感じで出ちゃったんですけど。
最初にムイラプラマを発見した人は誰？
あれでしょうね、ずいぶん昔からあの薬局法、
うん、
ブラジルの薬局法って載ってて、
うんうん、
でもう多分100年か200年ぐらい前じゃないですか。
はいはいはい。じゃあブラジル人の間では、まあ、よく知ってる、通用されてるお茶というか薬で、うん、そうそうそう、でそれを初めてじゃあ大正製薬の方に送るっていうコンタクトをつけたのはグランドガーさん、ね、どうして大正製薬の、
ね、元はきっかけはね、うん、今から何年前かな、
うん、
あの1時間の、ね、ドキュメンタリー番組に主役で出演したんですよ。
すごいじゃん。どうその時は本名、
ね、うん、本名だったかな。アマゾンに夢を追う男っていうね、タイでね。
え、何どこ、
ね、うん、もうだいぶ忘れたけど、タイム21っていうね、定期はどこだ、日本生命と、
うん、
どこだっけな、日テレだったかな、もう忘れちゃいましたけどね。昔はドキュメンタリー番組ってたくさんあって、
ありますよね、
でその中の一つ で、
うん、
で1時間
お小川さん主役、
主役です、
うんうん、グランデじゃん、
うん、でそれを見た人が、うん、でアマゾンでこういうのやってるんだったら、
うん、
信用できるかもしれないなっていうんで、その大正製薬に、
うん、
原料を卸してる会社からコンタクトがあって、
うん、はいはい、
でそれから始めたんですよ。で 2,3 年調査して、
うん、
もうずいぶんお口きましたよ、資源調査と
か。あ、それは向こう日本からも来たし、
日本からも博士が3人も来て、
で、うん、でグランド小川さんも一緒に回って、うん、
その後自分一人で山に入って、うん、どこにどのぐらい何本ぐらいあるとか。
あ、それはもうムイラプラマってもう決まってたの、ターゲットは。
もう決まってました。 っていうのが出るのがもう決まってたんで、それのメイン材料を、
うん、
あのちゃんとしたルートで入れたいっていうのが目的でしたから、
うん、あなんでムイラプラマーに目をつけたの、あれはどういう、
あれももちろんだから日本のゼナスの勢力系の飲料でしょ、
はいはいはい、
でアマゾンの飛躍っていうイメージを多分使いたかったと思うんですよ。まあ、実際に効果があるっていうのはいろんな試験やってますし、
飲料たちはもうそれをそういうふうに使ってた
わけですからね。
でその後、それはまあせっかくでもそこにおとなしくいたらば悠々自適のサラリーマンじゃないですか、
うん、だったでしょうね。
で
結局そのベレンの会社を抜けて、
うん、
また今度はねクヤバマックフロスト州のクヤバに移ったんですよ、
うん、結婚はいつしたの。結婚は
結婚は忘れましただいぶ前
です。だいぶ前に、うん、でクヤバはまた一人、
クヤバはねまた別の会社作ったんですよ。
あ小川さんが主役で、うんうん、何の会社、
これもやっぱり熱帯魚の会社で、
あ
でまあアマゾンの次はまあパンタナル、
おおまあ上等なね、
で4年ぐらいいたのかな、4、うん、年
熱帯魚、
熱帯魚で、
で、
で、ね、あそこだとね、
うん、
アマゾンの奥地、
うん、
マットグラスの北側ってアマゾン地域じゃないですか、
はいはいはい、
でちょっと北の方に行くと、
うん、
アクレ州とか、
はい、
ロンドニア州アマゾンの支流の
海
辺があって、
はいはい、
ベレンとは全く違うんですよ、
はいはいはい、
ベレンの魚と、
うん、
あちら方面の魚と全く違うんで、
お
もうベレンの魚が飽きてきたん で、
あ
でまた違う魚を見つけようと、
うん、
いうのが目的でしたね。
あ見つかった、
うんとね、やっぱりベレン時代の方が面白かったよね。
あ
100種類ぐらい新種見つけましたよ。
あそうそう100種類新種見つけたって、ね、あの文馬の紹介欄に書いてあったんですけども、うん、その新種見つけたのって例えばじゃあ名前とか自分が登録どっかにして
るんです
か。
いやしませんけども、
うん、
あの輸出するときに、ね、インボイスネームっていうのがあるん
です、うん、あはいはいはい、
で要するにインボイスネームっていうのは通称ですから、
うんうん、
誰が何つけてもいいんですよ、別に学者さんがちゃんとした規定に従って、
うん、
あの学名をつけるのと違って、
はい、
通称名ですから、
はい、
早い者勝ちみたいなもんで、
うん、
でインボイスネームがないとやっぱり名前がないと売りにくいじゃないですか、
はいはいはいはい、
話じゃ、
うん、
で自分で勝手につけるんですよ、
うん、
でまあいつだったら1987年に見つけた、
うん、
で日本に送って、
うん、
で雑誌に発表されたのが新属新種で、
うん、
あとから3年ぐらい後にドイツでちゃんと学名がついたっていう魚もあります。
そういうのってさ発見した人にはさ何のなんていうのお金ももらえないし
何もないですよ、
名誉もない、
何もないですね。特にその記載した人と別にコンタクトなかったんで、で私の名前も
関係なく、
うん、でもねそういうのって私全然興味ないんで、
別
に学名に名前が残る
のは興味がないし、
うん、ないんで、
はじゃあもうただ見つけたなっていうか、
そのでもね知ってる人は知ってるから、例えば日本の熱帯魚のファンの方たち、
うん
まあ、ちゃんと雑誌に最初にもう学名がつく前に雑誌に、
うん、
しかも日本の雑誌に初めに載ったっていうの
は、ね、それは写真って、
もちろん写真ですね。でものはもちろん熱帯魚さんに。
はあ、今までそういうその雑誌で書いたのたくさんあるでしょうけど全部取っといてある。
全然ない。
え、それも取っといてないの。
全く持ってないね。
どうするの、そうそう分かんなくなっちゃうじゃん。どれか俺が探したとか。
うんとね、大体ね名前はもう忘れましたね。
あ
もう100ぐらい名前つけたけど。
うん。
で雑誌もね随分書いたんだけど全然持ってないんで、うん、前に何書いたかすぐ忘れちゃって。
すごいね。面白いね、うん、
まあ熱帯魚の方ではね結構、うん、まあまあ有名かな、
おー
らしい
です。で4年間クイアバーにいて、うん、なんでそれはよ読めた
の。それもね会社潰すの得意なんですよ
よくブラジルの会社
潰すもうね4つ潰してますからね、
でも閉めるの大変って聞くんですけど、
もう逃げちゃうしかないですね
それでその後はそれは何、あのまあまあおビール飲んでください、
はいはい、
ちょっとあれかな、あのえであれですか、その会社を辞めるっていうのは会社がうまくいかなくなったから辞めるの、それとも自分が新しい、
うまくいかなかったのもありますよね、
はいはい、
やっぱり時代がどんどん変わっていくし、
はいはい、
で日本自体がもう経験悪くなってきた時期でしょ、
90年、
うんうん、昔ね、うん、ベレン時代は、うん、その辺のドブ川で取ったのが、うん、日本で何万円っていう時代だったんですよ、
は
ね、原価10円のものが、うん、あの1万円になるという。
は
でしかも日本ブラジルから、ね、日本にダイレクトに輸出するって私が初めてだったんですよ。それまで技術がなくて、
はあの
ブラジルから飛行機に乗っけて、
うん、
で日本になかなか生きてつかないみたいな。それが生きて使えるようになった時代で、
はあ、なんでそれは生きてつくようになったの？
管理ですよね。
はあ、
皆さんに送る前の管理をよくしないと日本に生きてつかない、
はあ、うん、はいはいはい。それで生きてつくようになったらば、それは当然ね。
で初め、うん、それしかもダイレクトにやったのは私しかいなかったので、
うんうんうん、
で確かに儲かりましたよ。
はあ、うんうん、
で日本も景気のいい時代だったでしょ。
はいはい。
でまあ、日本が景気が悪くなって、
うん、
でしかも、まあ、私の真似をするような業者がたくさんできて、
うん、あ、はいはいはい、
でそういうのってね、みんながやるとつまんないんですよ、
うん、まあそうね、
オリジナルをやってるときは楽しいんですけど、ね、
うんうんうん、
みんながやるようになると結局ね、
うん、
値段を下げる競争になっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのって、ね、嫌なんですよ、うん、
はいはい。
で熱帯魚ね、やっぱりプロの熱帯魚採集人ですからね、
うん、
でいいんですよ、いくら値段つけても1匹100万円つけても200万円つけても、
はいはい、
要するにね、買いたい人が買う、
うん、
で夢を売るっていうのはプロの
仕事、
プロの仕事ですからね、
はいはいはい、
それを値下げ競争してるんじゃもうプロじゃないですからね、
はいはい、
でもう嫌気がさした
やめちゃった、うん、すっぱりと。
そう
ね、じゃあその食い屋場4年が最後ですかね。
いや実はね、サンパウロの田舎に熱帯魚の会社をまた作りまして
面白すぎる。なんでサンパウロの？
っていうのはね、サンパウロが一番飛行機が、まあ、発着が便利じゃないですか。やっぱりね、はいはいはい、田舎、アマゾンの田舎って飛行機便の都合が、いろいろコネクションめんどくさい。
はいはいはいはい、
サンパウロの、ね、ガルリアスに近いと、
うんうん、
輸出しやすいんじゃないかっていうのが。
なるほど。
ね、でモジラスクルーズって有名な、
は
い、あそこにいたんですよ。3年間ぐらい。
そのクイアバナーと。
クイアバナ
ーと。それはうまくいきました？
それもね、やっぱりうまくいかないと潰しました。
なんでうまくいかなかったの？
まあいろんな事情があったんです
けど、
ね、
結局あれです。
結局やっぱり、ね、寒かったっていうの
は。ああそうか、文字はね夜寒くなる、うん、それにあれでしょ、魚はそれこそベレンとか、
そうそう、
アマゾンから
ブラジル中の各地からサンパウロまで来てガルリアスに着いて、それでガルリアスから
送る
っていう便利かなと思ったんだけど、読みが
あ
んま、
ああ、なんか、お茶まですね、うん、お母さん。
で、潰れました。
はいはいはい。お茶目ですよ。呼びが余ってて、自ら言っちゃうとこあたりが。で、その後は。
で、まあ、いろいろ考えるとこあって、
うん、
もう熱帯魚の業界からを、輸出業界から足を洗った。
ほう。
そうだね、数年前かな。
ああ、そうですか。でも懸命っていうか、なんかそのみんながやりだしたからやめるっていうのはなんかいいなって思うん
です
よ
ね。うん、やっぱりオリジナルの方が楽しいですよ ね。
で今はどう？
今はね、うん、やっぱり釣り、もともと釣りが好きで来たんで、
そうだよね、
釣りの世界に戻って
、うん、
まあ釣りの雑誌を書いたり、まあサイトで紹介したり。
それは日本語で？
日本語ですよ。
ブラジルの方じゃなくて日本
語じゃない、うん、
例えばね、そのあ、でも熱帯魚もダメだし、まあね、日本に奥様がのお子様いらっしゃるんだったら日本帰っちゃおうかなとかは思わなかった？
全然思いませんね。
なんで？
やっぱりブラジルのは楽しいし。
楽しい。うーん、
日本に行っても結局ね、
うん、
大勢の日本人の中の一人、
うんうんうん、
やっぱり自分の金に合わない。
ああ。
どうしてもそうなっちゃうでしょ。
うんうんうん、
でアマゾンにいるっていうのは一つのすごいですねって言われるためのネタみたいなも
ので、うん、売りだったわけ。
ただの日本に行くとただのおじさんになっちゃうから。
なるほどね。そっか。うん。
で今釣りの方の、
まあ、
ライター
。あ、はいはい。
ペルダニのよく書いてます。
あ、そうですか。執筆業ってことですね。
っていうか、やっぱりね、現地のにいる人にしか書けないネタってのあるじゃないですか。
はいはいはい。
日本の雑誌に日本でアマゾンの魚の話書いてても、
うん、
やっぱりね、奥までなかなか突っ込めない。
あ、
う、
あ、
ん。時々原稿依頼します。ネタの雑誌だから。
なるほどね。はい。 で今じゃあそういうライターと釣りの、例えばあと釣りをしたいって言って、例えば昔ねそれこそ海光健がオーパーを書いた時なんかは、うん、随分それにこう見せられてというか影響を受けて、
はい、すごい影響ありました
ね。日本から釣りバカじゃないけど釣り騎士みたいな人がこう釣りに来るみたいなのもあったんですか、
うん、今私 の、 あのサイトでも募集してるんですよ、うん、アマゾンで釣りをしましょう、
はいはい、
隊員募集、チーム隊員募集、
はいはい、
それもあってます。
そうするとそれはもう
100人ぐらい来ましたね。
え、それはあのバラバラで100人、
いや、あの大抵ね、うん、集まっても3人か4、5人、
はいはいはい、
5人、5、6人以上はあんまりやりたくないんですよ。でも目が届かなくなるし、やっぱりアマゾンですからね、はいはい、何が起こるか分かんない、
うん
うん、怪獣が出てくるか恐竜が出てくるかって、はいはい、かこつわれちゃうかもしれないし、ある程度の危険っていうのはアマゾンですからあるんですよね、はい、
うん、
そうするとやっぱり5人か6人ぐらいのチームじゃないと自分の目が届かないんで、
うん、
あんまりやりたくないな。
じゃあ5人ぐらいが集まったらば旅行者かなんかで飛行機まとめて来てもらって、あとはピックアップして一緒にこうお口にぐるぐると入って、う
ん、お客さんのよりも先に自分で吸っちゃう、
そうですね。そっちの方が当然釣りはうまいわけでしょ。お客さんは
そう、お客さん嫌な顔してるそれがよくあるパターン。
よくある
パターン。ただね、坊主、うん、坊主っていうのは魚釣れないことですけど、
はい、
例えば、ピラルクの釣りのチーム組んでるんですけど、
うん、
それも30人ぐらい来てるんですよね。一人も坊主出したことないですから、
あ、みんな
って俺ってすごいガイドの腕いいじゃんっていう感じですね。
それってガイドの腕なの、やっぱり。
そうですよ、やっぱり。やっぱりね、アレンジ、釣り人はね、せんぜいね、10% ぐらいなんですよ。うん、釣りの場合
実力っていうのは、
うんうん、あのね、一番大事なのは、うん、ボートのパイロット
で、
もちろんね、最初にいい場所を選ぶ、
うんうんうん、
いい時期を選ぶ、
うんうん、
っていうのはもちろんなんですけど、
うん、
釣りの現場での釣りのね、うん、70% 以上はパイロットの腕だと思う、うん、つまり釣れる、今釣れるとこに連れてってくれる。
なるほどね。いや、例えばね、日本は最近その私も釣り番組なんかたまに見ると、うん、すごいじゃん、もうなんかの何機械でさ、なんとか
直感
とかさ、
今ね、リールが全部電動で、
電動
コンピューター入っててね、
そう、
推進ももちろん分かるし、
ここにいるなんてさ、うん、あそこにコンピューターで行っちゃうじゃん、
うん、
それアマゾンはさすがにそういうのまだない、
うん、そこまではないですね。
みんなじゃあ
勘
だよね、うん、でもそ
こら辺はやっぱり自分の釣り人のセンス、そのが生きると思いますけどね、
うん、そういう機械は、でも機械だからね、お金さえあればいくらでも導入できちゃうわけじゃないですか、うん、そういうのがもし導入されちゃったらすごい寂しいというか、
うん、つまらない
と、つまらなくなっちゃうよ ね、 ね、
特にアマゾンの場合はそういう感じがあるでしょう、
うん、
今ねリールもねコンピューター入りですからね、うん、本当に、
はあ、
私も持ってましたけどね。
なんかそうびっくりしちゃうなって、なんか釣りって一本で釣るピョッと上げるって感覚、グワーとか電動ですごい回るでしょ、うんうん、でもそういうのはあんまりアマゾンでは
ない、うん、あんまりね、電動っていうのは深いところに意味があるんですよ。深いところにいる魚を上まで引っ張り上げるのが大変だから、はいはい、あの電動を使うっていう、
うんうん
ね、
はいはい、
やっぱり電動を使うともう大変だから重くなるじゃないですか、
うん、
で釣り道具はね、軽ければ軽いほど一日捨てても疲れないっていうメリットがあるんで、軽いほどいいんですよ、うん、
は
ー、でルアーを投げる場合はやっぱり1日投げてるんで、
うん、
ロングが軽くないと、もうすごい疲れちゃうんですよ。電動ってのはさすがないですね。
あー、そうなんだ。
淡水のルアー
は、はいはい。でじゃあ日本から釣りに来た人たちは釣ったものって持って帰れないでしょ。
大抵ね、うちらはね、キャッチアンドリリースなんですよ、要するに、
まあ、出して放っちゃうの、
要するに遊びのための釣り、
食べないんだ。
食べるのはね、現場で消費する分は食べます。
あ、はいはいはい、
ちゃんと締めますけどね、
うんうん、
それ以上釣っても持って帰る、日本に持って帰る必要ないし、
うんうん、
でキャッチアンドリリースすれば基本的に数は減らない、ね、ちゃんとリリースすれば、
はいはいはいはい、
でそういう面では釣り場を荒らさないっていうメリットもあるし、
なるほど、
でまあ食べなかったら市場かもスーパー行って魚買えばいいんじゃないですか。
まあそっか、うん、魚拓とかは作
るんですか。やっぱ殺しちゃいますからね、魚拓。なるべくね、弱らないうちに逃がす、う
ん、返してあげる、
うん、というのが基本です。
なるほどね。
まあ遊びですから、でかいのを釣ったというのが意味になって、
うんうんうん、
で食べるのも現場では食べますけど、
うん、
まあ、持って帰ってみんなに配るって言ったらしません。
へ、なんかね、 私釣りは釣りが好きな人ってすごく気の長い人かなと思ったら、うん、短気の人が実は釣りが
上手いっていう。
上手いっていうよね。
なんかいろんなこと考えながら、うん、いろんなことを試しながらやっていかない。釣りってね、うん、魚ってバカなようでバカじゃないですから。やっぱりね、釣りの上手い人っていうのは、うん、こまめに、うん、工夫をする人、つまり短気な人。
は
ー、長いこと浮き見てて、浮きもね、ぶって沈んだ時にパッとちゃんと合わせないと魚がちゃんとかかってくれませんから、うん、
はいはいはい、
のんびり見てたら、うん、当然餌だけじゃないでしょ。
あー、
だから短気の人ほど釣りが上手いですね。
上手いんだ、うん、なるほどね、わかります。ちょっとこの辺で休憩をね、あんまり喋らせて、ビールもね、じゃあ、休憩で、一つ、アレグリアコムーン聞いてください。で、あ、はい、ということで、アレグリアコムーンを聞いて、音楽を聞いて、皆さん、肺が寂しい人はタバコを吸いいの、ビールを飲みいいの、チャットをやりいいのという形ですが、あのね、さっき、純喜が本当は質問してたんだけど、私が一つ質問で聞きたいのは、はいはい、例えばその釣りツアーっていうのは、はい、いくらぐらいで、
私のね、サイトを見て、うん、いろんなのがあるんで、9カ所やってるんですよ、
は
い
は
い、
9カ所、
うん、で、人、あとね、うん、場所はですね、うん、新宮川、
新宮川
の下流、
はい、
これはね、熱帯魚のファンの人たちも対象にしてるチームなんですけども、
はい、
それが1箇所、
はい、
新宮川の源流、
うん、
源流部、マットグロス州なんですけど、はいはい、それが1箇所、
はい、
それとね、タパリョス川っていう川に行って1箇所、
はい、
それとマナースの近郊だとね、バルビーナスっていうとこと、ワットマン川、
はいはい、
それにピラルクの、はい、メシアナと、それとなんだっけ、自分で忘れちゃったな、カンタナルのね、ピチリ川っていう、うん、もうマットグロス州と南マットグロス州の間、すごい流れですけどね、オンサ、ジャガーたくさんいます。よく釣りしてるとね、岸辺出てくるんだけど、
でも
そういうようなとこで、そういうところはね、魚がいるんですよ。
そりゃそうだけど、それってそうしたらなんていうの、泊まるとことかは
もちろんロッジ、釣り専用のロッジ、昔キャンプもやってたんですけどね、夜中にタランチュラこう訪問してくるんで、
タランチュラって何、
大きな雲、
雲、うん、それ毒あんの、
毒もあるけど、いじくらなきゃ噛みつかないですけどね、そういうのがやってくるんで、
うん、
でキャンプはやめました。で、私がやめてからね、その新宮川ってとこのキャンプ、うん、続けてたんですけど、そのエージェント、うん、インディアンに捕まっちゃいましてね
そうなの、
いや、釣り道具全部持ってかれたみたいで、
別に命に別条もないし、
命別条はないけど、ちょうどインディア保護地区の間みたいなところで、インディア保護地区ではやらないですけど、
うんうん、
その間みたいなところがやっぱり魚がいるんで、そういうところでやるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそういう危険もあるんで、
うん、
全部ロッジでやってます。今ね、ブラジル釣り結構田舎の方で盛んになってるんで、
はい、
そういう釣りの専用ロッジっていうのはかなり、セスナでしか行けないようなところもあって、
はいはいはい、
それもやってますから、そういうのをなるべく、
シーズンはあるんですか？
ありますよ。もちろん場所によって違う。
場所によってシーズンがあって。そういうのは、じゃあ今までのお母さんの人生で、この時期はここに行けば
それが
出るってい
う。だからね、やっぱり日本から来ると、うん、飛行機代だけで安くて十数万円。
はいはい。
で、まあ20万円はかかりますよね。
はい。
いろんな手続き。
かけてね。
それにプラス参加費でしょ。
はいはい。
で、決して安いもんじゃないんですよ。
そりゃそうです、
ね。旅行をするのに。
食べ物
とか。ってことは、だから、要するに釣りを目的に来てるん で、
うん、
で何十万円も使って、
うん、
でがっかりするようなことはさしたくないんですよ、
はいはいはい、
ですから一番いい時期、
はいはい、
一番いい場所、
うんうんうん、
一番いい、さっきも言ったパイロットを選んで、でお客さんには失望させないようにしてるんですけど、
うん、
自然の相手ですからね、
まあ、そうです
ね、特に今アマゾン地方も、うん、天候がおかしいっていうあるんで、
はいはい、
まあそれでもね、そこそこ、
うんうん、
まあ、1000匹釣るつもりが200匹ぐらいになっちゃったかなっていうの感じにはなっちゃいますけど、
はい、
まあ、完全にダメってことは絶対ないですね、う
ん、年間どのぐらいのお客さんいますか、
うん、年によって違いますけどね、せいぜい2、30人
でも来るんだ、
うん、
2、30人って言ったら、まあ、7、8のツアーにはなるってことですね、
まあそうですね、多いのが10何人かもうやるんで、多分。
ああ、なるほどね。そうするとまあ1、2、3。
大抵ね、リピートさん多い。一度ね、 やっぱり来ると楽しさが分かるん で、うん、で一度来てみないと分からない。でやっぱり日本からアマゾンってなんとなく怖いじゃないですか。
そうよね、
イメージ的に、
うん、休みも取れないだろうし、ね、日本人ね、日本の仕事は
だから一度でも来た人は、うん、なんとかもう上司をぶん殴って来ちゃうとかね、うんうん、
大体最低何日間ぐらい。
最低ね、日本から日本初日本帰着まで、うん、どうやって短くしても9日間。
9日間、
ええ、
本来だったら何日ぐらい。
11日がね一応基準でやってるんですけど、もちろんね1ヶ月来てほしいですよね。
1ヶ月
でもまあ日本で会社してる人はもう帰ったら
机
がなくなってますから。
なるほどね。
最低、まあ、10日でしょうね、
10日は欲しいなっていう感じですよね、ええ、はい、なるほどね。あの純喜どうぞ、先ほどの一服してきた純喜さん、
すいません、いや平六のさっきお話があったので、うん、大変興味があったなって、はい、スタグランデ小川さん大きいぞと、あ、お客様にもちゃんと作らせる、うん、もちろん、うん、ナイスガイド、うん、っておっしゃったんですけど、大体どのぐらいの大きさとか。
大体1メートル以下っていうのはないですね。
うわ
ー、ピラルク忘れたら1メートル以下っていうのは絶対ない。
ない。
重いじゃん。
もちろん重いです
よ。すごい。
食べるのそれ。
うん、だから、釣りっていうのはね、針のかかり場所で、逃がしてもダメっていう場合もあるんですよ。うん、どうしても。これ逃がしても死んじゃうな。
うん、
そういうのはね、躊躇なく締めます。
締めて。
うん、ルアーですよ。
ルアーですか。ルアー、はいはい。それは、なんだ、
餌もやります。
餌もやって。でも、ピラルクなんてすごい鱗が硬いでしょ。
硬いですけど、別に鱗に針かけるわけじゃないですから。ただ、口の中もめちゃくちゃ硬いんで、うん、かかる場所は、横の、なんか、蝶使いみたいになってるとこあるじゃないですか。
うん、
で、あの部分にスポッと入ってくんないと、
そうかかんない。
まあ、真ん中に針がかかってると、滑って外れちゃいます。
はぁ、何食べるの、ピラルクって。
ピラルクはね、エビとか小魚食べてます。
お化けみたいな、ね、うん、魚ですよね。
もちろん
魚
だと3メートル近い。
めっちゃ美味しいけど、
うん、あのかなり民子先生がもう下手っております。
いやなんか酔いが回ってきたって
。深酔いが今ようやく、ね、どうぞどうぞ、
むくむくと
一緒に昨日飲んでました。
で今ですね、だしブンバの事務所に来るとですね、とても可愛い、可愛くないのも一個ありますが、あの今私の手元にはですね、4つですね。これはあれですね、好みで、木の実ですよね、アマゾンの中のね、全部アマゾンの木の実で
作られ。小さいのがね、浅い、これが浅い、浅いと結構最近有名、
有名なあの鉄分が豊富で、浅いの実とか、
ね、
あとは大きな、
ジャトバっていう
ネックレスを作ってるんですね。
そうです。
はい。
ブンバさんに置いてありますし、サイトも一応、ね、作ってあるんで、
これを売ってらっしゃる、手作りで、で、真ん中にこうなんかドクロみたいなものだったりとか、なんかこう、うん、みたいな、
アマゾンのね、うん、動物とか伝説を、うん、モチーフにしてるんですよ。
で、これ全部手作りでお母さんが作ったんですか。
そうです。
すごいね、これをで、注文とともに売るわけ。なんかよく、へえ、おしゃれな。これいくらぐらいなんですか。
お値段表、なんかいろいろ揺れ動いてる。
あ、値段はその友達だと安くなるとか。
このうちね、1個すごい気持ち悪いのがあって、こう許しがたい気持ち悪さなんですけど、
外国のやつ、
名前なんて言いましたっけ。
アムンズ、モンズルク数族の星首、う
ん、何それ。
モンズルクっていうのは、うん、アマゾンですね、タパジョス川っていう支流に、今もちろん今も恐竜地区があって、うん、今もいるんですけども、はい、アマゾンでね、最強、最も獰猛な
だった
インディオの種族がいるんですよ。で、そのモンドルクっていうはよく戦争したんですけども、
うん、
敵の首をちょぎってきて、干し物にして、それをトロフィーにしたという。
それを模した、
それをねちょっとイメージして
で作ったの。
かわいい、すごいかわいい、
かわいい気持ちがある。
なんか
毛がね、
そう、毛羽をつけてですね、
その
口からねゲロゲロってなんか出てるんですよ。
これ紐がね、オリジナルちゃんと紐がついてて、
うん、
こう持ち運びができるように。
あのなんか、なんだっけ、落ち武者みたいな。
そう、落ち武者に似てる髪型といい。
このなんていうの、その、骸骨の頭部分とか、はい、その一番大きな、こう、アクセサリー部分になってる、丸い輪っかだったり、いろんな絵が描いてある部分は、陶器か、髪の毛とかなんか
です
か。
いや、これね、樹脂の一種なんですよ。 系のポキシってあるじゃないですか。
ポキシ、うん、
あのそれを樹脂をね練って指で練ってそれで固くする。
手作り。
手作り。だこれ全部手でこう。
紅葉とか書いて、紅葉って何ていうんですかこの。
あの能書きですか。能書きはパンフレットじゃなくて。
あのちなみにですね、そのムンドゥルクス族の星首は勇気を増幅させる。
うん、これね、
基本的には小川さんのオリジナルだそうです。
うん、これも作って、これ書いてあるのもご自分オリジナルなんですね。
もちろんそうですよ。
これは売れてますか。
売れてないですね。皆さん買ってください。
買ってください。
でもあれですよ、ね、いつや日本橋の高島屋さんにも。
ああ、双子玉川でね、一昨年。双
子玉川
で、うん。そこではね、結構売りました。
へえ。
ただね、
あの、
うん、2年ぐらい前かな、うん、ペットフェアみたいなのがあって、うん、その高島屋さんで、
うん、
でそのブース一つもらって、
うん、
でアクセサリーを持ってったんです。で今のとちょっと違って前のバージョンなんで、
まあ、
前のバージョンはね熱帯魚、
う
ん、熱帯魚要するにペットの
あ、はいはいはい、
イベントだったん で、
はいはいはい、
で熱帯魚がモチーフだったんですけども、
あ
で今はねアマゾン動物と伝説をメインにしてます。
へ
でその他にですね、
うん、
いろいろとあるんですけど、
いろんな商売これ
チュパカブラの缶詰。
何これ、
チュパカブラ知らないですか。
知らない、
知らない。マッピング割りご存知ですか。マッピング割り
全然わかんない。なあの素人と日本普通の日本人にもわかるように落ちて
そうですね、
はい、
チュパカブラというのがですね、もともと中米で、
はい、
ヤギがね、殺されてね血を抜かれる事件っていうのがありまして、
中米でヤギ、はいはいはいはい、
うん、でそのね犯人がチュパカブラという
宇宙人じゃないかと。
宇宙人のね、うん、飼育動物じゃないかと言われてるんですけども、
実在するんですかこの。
ブラジルでも出てますよ。
あのファゼンダー小川ではね、うん、なんか養殖してるんだってそれ。
そう養殖してるんですよ。
これ大きさはどのぐらいなんですか。
大きさは、ね、鳥よりもちょっと大きいぐらいです。ニワトリよりも。
要するになんかなんか昔のなんの。小
さいですね。
そう。なんか。
これがニワトリぐらいになっちゃった。
これは何なの、その本性、野生チュパカブラのフォアグラ。
うん、だから養殖してね。養殖して肝臓を取って、
うん。うそ、
ん。
食えるのこれ。
食べますよ。
チュパカブラ。
だけどもちなみにもう。
賞味期限で。
上に賞味期限ついてる。
チュパカブラの血は緑なんですよね。
緑ですよ。そうです
。チュパカブラ
の鳴き声どういうんです
か。チエーチエーっていうの
は、ね、
うん、
結構近所迷惑な。
そう近所迷惑。
大きさは鳥ぐらいなのこれ。
ニワトリよりちょっと大きい。
ニワトリよりちょっと大きい。
で慣れるんですっけ。
慣れないです。あんまり噛みついてくるから。
これどこからどう見ても小さな恐竜の絵をどっかから。
マッピング割り、あ、これオリジナルももちろん私の絵ですよ。
家にあるんですか、これも、あの、
小川さんの。養殖してらっしゃる。
養殖してますからね。マッピング割りっていうのはですね、
はい、
今から1万年ほど前に絶滅したと信じられてる、地上性の怠け者なんですよ。
は
ぁ。実はアマゾンのお口に生き残ってまして、それを捕獲しまして、飼育してます。
今、
なんかあの増やすの簡単だって言ってましたよ ね、
どういうふうに
分裂するんですよね。
分裂は私ですよ。
これ大きさどのぐらいなんですか。
大きさ3メートルぐらいですね。
そうなの、3メートルの養殖できんでしょ。
できますよ。
どこにいるの。
アマゾンの
秘密ファゼンダ。
秘密ファゼンダ。
秘密ファゼンダに。でこれは何なの、その野生マッピングアリ、
うん、
のミートペース、ブラジルって、うん、ミートペースト、
うん、
何するのこれは。
これパンに塗って
食べるの。
ビール
なんか肉は七色なんですよね確かね。これはね
色だったかな。
そういう風に言ってましたよね。
七色の肉を持つ。
これ売れるんですか。
それね2組だけ売ったかな。
ちなみにおいくら
ですか。ちなみにね、
ええ、
10組しか作ってないんですよ。
10組しかない。
で2組売って1組売るとね元が取れるという
1組ですから元が
計算になってるんですけども。
ちなみにおいくらぐらいで。
いくらあったかな、もう随分もう2年ぐらい前ですよね、
う
ん、
そうですね、
でね、その買った一組がね、日本の学研っていう出版社で出してる、
はいはいはい、
ムーっていう雑誌があって、
はいはいはい、
そのムーのね編集室に置いてあります、
うん、開けた人いるのかな。
私だけじゃないですかね。
開封したの。
開封した。
これはタミちゃんは買ったんですか。
いえいえ、
あのプレゼントしていただきました。
そう、じゃあ食べようよ。どうぞって感じで開けて、
まあ、
前でしょ。
そうそう、
前
の
大丈夫。ギリギリじゃないかな。
ギリギリ、あのまずグランジョ小川さんに食べていただいてから。
もちろんいいです。で、タミコさんね、もう、うん、これの新しいやつ作ってくれ。
あ、
まあ、注文があるんですけど、
あと今何を
バージョンにすると、もうチュパカブラのでマピングでしょ、うん、と次は人肉しかないかな。
インディオの
缶詰、うん、ってこんな簡単に作れる。
ここでインディオを缶詰にしてしまう。
ああ、わかるか。これは表紙だけ変えたんだな。面白い。
面白く
すごい。しかしこういうことをしてて生活になるんですか。
ね、できませんね。最近だから霞を吸ってご飯を食べない修行してるんですけど、なかなか大変ですよ。
あとさ、私ふと思ったんですよ。アマゾンで美味しい魚というか変わった魚がいろいろ食べになられたと思うんですけど、たまにほら日本のさ、サンマとかそういうの食べたいなとか思います。
もちろんね、海産物、うん、やっぱり淡水のものと海のものって味が違うじゃないですか。
はいはい、
でタコとかイカは淡水にいませんし、
うん、
やっぱりそういう貝類とかね、
うんうん、
そういうのはやっぱり食べたくなるし、うん、今度はね海岸線にアジトを作ろうかな、今計画中です。
すごいね。またじゃあふらりと今はサンパウロに潜伏中。
サンパウロに潜伏中ですね。
あ、
今2カ所アジトありますけど。
どのぐらいですか潜伏して。サンパウロに、
サンパウロのもう1年半。
あ、その前はどこにいたんですか。
その前はね、まあ、ベレンにしばらく、うん、でその前マナウスで、
じゃあ一回マナウス、ベレン、クイアバとモジダスクルーズ
とか
来たけど、その後またベレンとか、
その後はもう2、3ヶ月とか半年ずつ移動してます
、うんうん、すごいね。そう、宿があちこちにあるんですね。すごいですね。不思議な人ですね。
変でしょ。
不思議、変、
やっぱり変、
やっぱり変。それでもなんかいいですね、生きていける楽しさ。
そうですね、やっぱりね、うん、一生に一回しかない人生ですから、
はい、
楽しくおかしく生きようっていうのがやっぱりモットーなんですね。
はい、
でなんかつまらないことばっかしやってて死んじゃうのもつまらないでしょ。
ちなみに年金とかかけてるんですか。
全然かけて
る。あと残りの人生何をしようと計画中ですか。
そうですね、もう死ぬ間際になったら一人で死ぬのが寂しいんで、
うん、
みんな誰か一緒に死んでくれていない
か。いや、この辺のチュパカブラ
って残りの人生、そうだね、
うん、
どちらかって寒いとこ好きなんですよ、案外と。で、パタゴニア好きなんで、
うん、
で、そのうちパタゴニアの山の中で、仙人になろうかな、
うん、
毎日釣りして。
ちなみにご兄弟とか親御さんはもう、
親はいません
も
ん、
もう亡くなられて、ね、はい。
で、兄が1人
は、
日本にいます。
まっとうな
んですね、やっぱりね、
うん、
マットだからこっちはちょっとマットの変になれるという、ね、のがあったんで。
あ、
向こうは助かってます。向こうは嫌だと思ってるでしょうけど。
でも子供さんたちは普通なんですか。
そうです、超ね、きっと。
もう知らない、
うんう
ん、面白いな。あ、ごめんなさい。いろんな人がいらっしゃいますね。で、ブンバにはもうじゃあ 4,5 年書いてるんですよね。もう寄稿されて、
ね、
うん、そうかもしれないですね、うん、だいぶお世話になってます。
お世話になって、そうか。いや、はい、どうぞ。
そのブンバの連載の記事は大変いつも楽しく読ませてもらってるんですが、
はい、
そこによく釣った魚を使った料理とか、うん、
はい、
その地方にあったその特別 なんか料理法とかを結構載せてくださってますよね、ああいうすごい、それがなんか楽しくって、ああいうなんかそのソースっていうか、どういうふうなところからこう考えて書いてるのかなって思うんですけど、いつもそういうものを考えながら、
ね、自称アマゾン料理研究家なん で、
うん、
で食べるの好きですから
誰も言わないですもんね。
誰も言わない
よ
ね。
自称
で食べるの好きなん でしかもアマゾンの食べ物ってなんか普通の人が見るのは怖い、気持ち悪い、なんかカエルとかトカゲ食ってるんじゃないかと思われる部分があるんですよね。でもまあもう世界一いろんな動物植物がいる場所ですから、もちろん美味しいものありますし、変わったものも、まあ、日本人から見て変わったものもありますけども、全般的に美味しいですからね。でしかも勢力もつくようなとか、そういう農学期もあるん で、なるべくそれを紹介したいなと思って。
危険な目に遭ったことはないんですか？
死ぬかと思ったのは2回ぐらいですかね。
どういう状況で？
やっぱりね、ボートで迷って急流に入っちゃったとか、うん、そういうのありますよ。お客さんいなくてよかったな。自分は死ぬつもりないですけど、後で考えるともしかしたらっていうのはあります。
その後から、その時は必死だから感じない、
う
ん、
まあそうですね。
変な病気にもかかんない？
かかったことないですね。病気とほとんどかかってないんで
元気健康なんでしょうね。
なぜか。
そうか、いろいろですね。今後じゃまたふらりとどっかに。
そうですね、なるべく新しいとこ行くの好きなんで、
うん、
でやっぱりいろんな場所。
何型ですか？血液型。
血液型は普通の A 型です。
人間っぽい、
人間、しかも日本人っぽいですよ。そうそう、
びっくりした。
よく B 型だって言われるんだけど、
ちゃんとした、うん、ちゃんと
した A 型ですよ。
で、例えばさ、その2年前に高島屋でやるとかっていうのは、うん、そのやるから向こう側からオファーかなんかがあった
というか、そこのね、そのイベントの、うん、を作った人、
うん、
が私の親友なんで、ぜひ来てくれということで、
はいはい、
来たんですけども、
久しぶり
に、要するにペットフェア。
でたまにそんな感じで、久しぶりの日本だったの2年前が。
そうですね、2年前、そのまま前の年も行ってますけど。
あ、そうかそうか、実は日本にも出没してる、
ね、北陸地方であった釣りのイベントに出るために行ったんですけどね。
あ、じゃあやっぱり釣り関係では本当にあれなんですね。
そうですね、釣りもでもね、やっぱりアマゾンは遠いとこですからね、うん、日本から見て。
あと釣り方も違うんでしょ、アマゾンと日本と。
うん、延長ではあるんですけどね、うん、やっぱお魚が大きい、よく暴れるんで、やっぱり若干の違いがあります、うん、
なるほどね。これからも釣りと、じゃあいろんなところを出没しながら、
ね、
まあ、うん、また怪しいものを作ったり、
なるべくいろんなことをやってみたいですね。
あ、
まだまだ
まだまだ大きな展望はまだ心に秘めたまま、はい。皆さん何かし忘れた質問は？
あとね、ゲテモノ、一番のゲテモノって何食べられました？
食べたものですか？ゲテモノ、ゲテモノ、日本人的な感覚のゲテモノ、
うん、
なんですかね。アロマジロは食べたことありますよ。マナティーも食べた、これ言っちゃいけない。マナティーも食べたことあるんですけど、
ペシボ、そう、ペシボイって人魚の、そう、
原型
で、
はいはい、
それでね、寿命が200年ぐらい伸びたんですけど、
本当に今250歳ぐらい。
そうなんですよ。
マナティーの味は？
豚肉よく似てますね。
どうやって食べるの？焼いて食べるの？
いろいろですね。
なんか上半身が肉の味で、下半身が魚の味だっていう話を聞いたんですけど、でもなんかいかにもじゃん。
あのね、脂身と肉が層になってるって言って、要するに豚の肉、
三枚肉
よくあるじゃないですか。
豚
のサワサワサワ、ああいう感じで、で味も豚に似てます。もち粉ですよ、昔の話です。
はい。どこで食べたんですか？マナスで。
結構ね、あの辺の人たち食べてたっていう話は聞きましたね。
今は食べちゃいけないの、それ？
あの野生動植物は今はもう完全な誤菌製品ですから。
ああ、そうかそうかそうか。カメもね、カメも美味しいんでしょ？
カメはすごい美味しいですね。
へえ。どこを食べるの、カメは？
肉だ。
コーラは食べませんね。首とか頭とかは食べない？
食べませんね。
あ、じゃあのコーラの中に入って、
中に入って。
どんな味？
鳥と動物、哺乳動物、
うん、
牛肉の間。
ああ、牛と牛肉の間。
カメの
香り。はいはい、
カメの香り。
カメの香り。
カメの香り、食べたことないから
。想像がつかないけど。あの、トゥルーでしたっけ？
トゥルー。トゥルーはね、あれをね、口に入れる勇気のある人はね、すごいですよ。
すみません、トゥルーっていうのが分からないですか？
トゥルーってのはね、外見はね、白いミミズ。まるで白い
ね。だ30センチぐらいあるんじゃない？
3、40センチありますね。
太さは？
そう、太さもね、小指ぐらい。
男の。
結構気持ち悪
い。気持ち悪いですよ。
うなぎっぽいやつね。
いや、元はね、ちゃんとしたね、二枚貝なんですよ。
貝なの？
通常は。
貝な
んで、二枚貝の一種で、あの、木に、枯れ木にね、線香って穴を開ける。枯れ木に穴を開ける線香貝。仲間で、要するにね、船食い虫って聞いたことないですか？昔あの船、木造の船に穴開けて船を沈めちゃうっていう船食い虫なんですよ。で、実際は貝なんですけ ど、見た目は完全に白い
ミミズですよね。
なんかうなぎみたいな、土壌みたいな。
気持ち悪い。
どうやって食べるの？
生で。
生で。美味しいですよ。それあれがね、イカと貝を足して2で割ったような味。だからすごい美味しいんですけど、ところが口に入れるまでの勇気がね、それが大変という。
すごい。なんで食べちゃいしたの？
有名、結構ベレンの加工では有名の。
いますよね。
ベレンの、ベレンでは有名、ベレンでは有名じゃないんですけど、ベレンの加工部の一部では有名な食材。
ゾロさんも食べてるの。
じゃあ、ゾロさんどうですかね。
細くこう、うまくこう、なんつうの、
すれば。見た目をね、見た目をちゃんとすれば、
全然、
つるつる。風に残さなければ、
つるつる食べられる。醤油かなんかで。
うん、わさび醤油。
わさび醤油でもう、たまらない味。いやー、でもわさび醤油
うどんっていうのは、ね、ずるずる。
動くよ。
あれ何それ、踊り食いですか？
踊り食いもしますよ。ただね、中にね、二枚貝ですか、泥、腸の中に泥が入ってるんで、串みたいんで泥の口になってちょっとジャリジャリします。で、それを口にチュルーチュルルルルル。
いや、まさに白いミミズですよ。
全くその通り。
あれを口に入れる、
入れるまでの勇気は大変。
なんかその腐った木みたいなのをこうパカッと開けるじゃない、うん、そうそれがね、もうニュマニュマニュマって山盛りいるんだって。
私一番ダメだって。あれだわ、
もうね、この世のものとは思えないぐらい気持ち悪い。
食べられ
てる。あ、なんか強制剤になるっていう話じゃなかった
です
か？
肺の病気にいいんだって。
あ、そう
な
の。
結核とか、だからそれを生で食べるとそういう肺の病気に効果があるっていう話、現地ではそういう。
小川さんはそういえば、あの亡くなられた中住さんとかもよく
知ってますか？
なるほど。
魚の話で文句言いました。
はい、ありがとうございます。
話つきませんね。
話つきませんのが、もう、1時間は軽く超えたかと思いますので、そろそろじゃあ今日はこれで、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。